メリークリスマス。クリスマスのイエス様が皆さんと共におられますようにお祈りいたします。加藤健二先生、また教会の皆さんのお祈りに支えられて今日ここに立つことができますこと、心から感謝しています。ごめんなさい、今日は上着着てないんですけど、途中で気がついたんです。忘れてきちゃったって。 U ターンするのもちょっと怖いので、そのままここにまっすぐに来ました。ごめんなさい。クリスマスというのはキリストとマス、クリスマスですからキリストとマスですね。でキリストというのは皆さんもうご存知ですけど、マスっていうのは何でしょう。異教の祭り、マス祭という異教の祭りという人もいますけども、当時のお祭りで、それに対してイエス様が義の太陽としてお生まれになるという、そのことに対抗して、クリスマスがこの日になったっていう、そういう説があるんですね。でも私たちはマスっていうのはミサという意味で、礼拝という意味だと理解したいと思います。クリスマスはキリストを礼拝すること、クリスマス。今日はちょうどこの箇所を清先生が紙芝居でお話しくださって、私もなんかこう心の重荷が降りたような気がしましたね。先生のお話を聞いて心から感謝しています。絵を思い出してください。世界で最初にキリスト様を、イエス様を礼拝したのは赤ちゃんのイエス様を訪ねた羊飼いたちでしたね。さっき の, 紙芝居で。それから、星に導かれてイエス様のところに来た博士たちがあります。国内もまた世界情勢もさまざまな厳しさの中でクリスマスを迎えました。私たちは貝羽桶のイエス様を、世界がどんなに変わっても人々の心が変わっても変わらない貝羽桶のイエス様をうやうやしく礼拝したいと思います。祈りを捧げたいと思います。世界の平和のためにお祈りしましょう。また全世界の人々がこの赤ちゃんに心を開くようにお祈りしたいと思います。お生まれくださったイエス様、この地球上で戦争をしている人たちに臨んでください。武器を手放す勇気を与えてください。人を殺すことを恐れている前線の兵士たちを思う心を為政者たちに与えてください。日本の首相はクリスチャンです。どうか国会対応や閣議の多忙な中にも主のお生まれを祝い感謝する機会をお与えください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 ご降誕のクリスマスのファーストメッセージは、夜通し羊の群れの番をしていた羊飼いたちに告げられました。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使のメッセージはこうでしたね。天使は言った、恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。凍える夜、羊を守るために夜なべをしていた貧しい働き人たちにまず第一に伝えられました。羊飼いたちは当時の一番貧しい人々で、市民として認められないで、人口調査からも除外されていたそうです。今日の今日の教会に当てはめれば、こんな自分が言ったら嫌な顔されるだろうな、そんなふうに思ってしまう人たち、実に天の使いはその人たちの真上から、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになったと告げました。どうか今私たちはその羊飼いたちの一人になったような気持ちで、このメッセージをともにお聞きしていただきたいと思います。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。今日ですね、今日ダビデの町に主がお生まれになったあの日以来、今日今生まれましたよと天使は告げています。告げ続けています。あなたがイエス様を心に受け入れる日まで、毎朝毎晩、今日あなた方のために救い主がお生まれになったと天の使いが招き続けているのでございます。ヘブライ書の3章の15節には、今日あなたが神の声を聞くなら、神に背いた時のように心を固くなにしてはならないと書いてあります。明日、今日はダメ、明日で、明日というのは実は永遠に来ないんですよ。で、明日になればそれは今日ですからね。明日はあるのは今日だけなんです。今だけなんです。どうか今日今ここでイエス様に閉ざされていた心、イエス様に無関心でいた心を開いて、イエス様を心の王座にお受けしていただきたいとお勧めいたします。今日あなた方のために救い主がお生まれになった。あなた方のために、私のために、僕のために、まさか。羊飼いたちは本当に驚いたと思います。 あなた方のためにと聞こえてきた、聞いた羊飼いたちは思わず辺りを 見回して、他に誰かいるかな。いや、羊飼いさん、あなた方のために、あなたのために、救い主がお生まれになりました。この方は万民の救い主としてお生まれになりました。すべての人は神様の前に平等に罪人であり、神様はすべての人のために御子をお使わしになったのでございます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。救い主がお生まれになったとありますね。毎年この頃になると、ウェスレン・ホーネス神学院の神学生たちとクリスマスのトラクトを作成します。で、今年はある学生が作ったトラクトの題が「愛が生まれた日」って、そういうトラクトを作ったんです。まあやるなと思ったんですけど、で彼と話していると、愛というと世の中の人は別の愛を想像するので、この言葉を使っていいかどうか迷いましたと彼はそう言ったんですけど、大丈夫、クリスマスは真実の愛が生まれた日だから、愛が生まれた日でいいんだよ。今も賛美しました、君は愛されるために生まれた。私たちは神様に愛されています。神様は私たちへの愛の印として御子イエス様をお送りになりました。クリスマスは愛が生まれた日です。孤独に打ち沈んでいる人を孤独から解放し、共に生きてくださるためにイエス様は来てくださったんです。孤独の本当の原因は家族や友人がいないからではなく、心が神様から離れていることにあると聖書を読んでいると分かってきます。だから神様に立ち返れば孤独は消え去るのでございます。で、聖書で罪というのは、よく罪と言いますけど、人を裏切ったり盗みをしたりすることではなくて、神様から心を背けることなんですね、罪というのは。神様から心を離すと人を裏切り盗みを働くようになるんです。神様と私を遮っている罪は全ての人の心の奥底に隠されているのです。それを認め、神様の御前で私の心にも罪がありますと認めるなら、神様はその罪を許すためにイエス様が お生まれくださったんですよと教えてくださいます。神様の御前で自分の心の中にしまい込んであった罪を取り出して、それをお見せするならば、そこでイエス様の十字架の完全な許しをいただくことができます。イエス様によって許しをいただくことができる、そしていただいたと思うことが救われたということなんです。私たちが罪の許しの道を天の御国までまっすぐに歩むように、イエス様が私たちのために生まれ生きてくださり、十字架にかかってくださり、復活なさって永遠に私たちと共に歩いてくださいます。たった今も私たちはイエス様と一緒にいるんです。そのイエス様を賛美しているんです。みんなで蒼天祈祷会の時に西村姉妹が言っていらっしゃいまして、それを聞いて感動したんですけど、誕生日というのは死んだ人の誕生日はしないって、生きている人の誕生日をするんだ、だからクリスマスはキリストの誕生会だから、全世界の壮大な誕生会だから、クリスマスはだからイエス様は生きていらっしゃるんですって、そういうふうに説明されたんですね。すごいすごい、その通りですよね。今私たちはクリスマス礼拝を守っています。生きてるイエス様を礼拝しているんです。目には見えませんけど共にいてくださるんです。だから何が起きても大丈夫なんです。主に支えられて歩みましょう。この真実の救い主イエス様を心に受け入れることから始まるんです。明日を待たないで、明日と言わないで、今日といううちにイエス様を心にお迎えしてください。13節、すると突然天の大軍が現れ、この天使と共に神を賛美していった。井戸高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。ちょっと私はずっと疑問を感じていたことがあるんです。ここを読んで、天の大軍、前の聖書は天の軍勢って訳されてましたよね。天の大軍、いや平和のイエス様がお生まれになったのに、なんで軍隊が出てくるんだろうって、すごくここだけは嫌だったんですね。私は読むのが、皆さんはそういう疑問を持ったことがありません？で、2、3年前から気がついたんですけど、この天の大軍っていうのはイエス様の再臨の時、サタンを最終的に打ち滅ぼすためにもうここで待機しているその大軍だって。その待機している天の大軍がここクリスマスの時にいよいよその世の終わりが近づいたということを喜び、ここでイエス様のお生まれ、ついにメシアが生まれた、キリスト様が生まれた、喜びの声を上げているんですね。 それに気がついたときに疑問は解消しました。天の軍勢が羊飼いたちの真上に現れて賛美しました。この赤ちゃんを賛美しました。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天に栄光ですね、糸高きところには栄光、それで地には平和ですね、御心にかなう人にあれ。天に栄光とは、私たちがイエス様への信仰を最後まで守り通すことによって、私の生涯を通して天に栄光が現れること、世に打ち勝つ私たちの信仰とは、神様からいただいたこの信仰を最後まで守り通すこと、これが世に勝つ信仰なんです。あんなに熱心だけど途中でやめちゃったよって、そういう人結構多いんですよね、クリスチャンの中で。ある信者さんが言ってましたけども、昔一生懸命青年会で一緒にご奉仕していた人と道でばったり会ったんですって。そしたらその人が、あなたまだ教会に行ってるよねって、そう言った。途中で辞めるっていう誘惑がすごく多いですよね。本当に大事なことに目を留めることができないで、小さなディスプレイにいつも釘付けになっているっていう、悲しいと私は思います。地に平和、地には平和、この地に置かれている私たちクリスチャン一人一人が主と共に、聖霊と共に、平和の使者として使わされることです。そして地に平和が訪れます。私たちはここで振り返りましょう。最後に、毎日のように起こってくるさまざまな問題の中で、平和の使者どころかもう相手のせいにばっかりしてて、あなたがね、あなたがねって、和解をなおざりにしてはきませんでしたか。怒ってばっかりいて絶対ごめんって言わない、お兄さんやお姉さんは弟や妹にお兄さん風、お姉さん風を吹かして、弟を苦しめたり妹を苦しめたりしませんでしたか。それでは平和の使者になれない。ご主人は奥さんをパワハラやモラハラで苦しめていませんでしたか。ある牧師先生が、人間には罪があるって言って、あなたにも罪がありますよって言ったら、その聞いていたご主人は怒ってね、罪なんかあるもんかって怒ったんですって。でその先生はね、でもあなた酒飲んで奥さんをいじめたことなかったですかって言ったら、その人は黙り込んで、分かったって、そう言ったそうですね。平和の使者になるっていうことは大変なことです。繰り返し繰り返し、神様、私にはできません、無理です。それはそうですよね、罪人なんですから人間は。でも神様が助けてくださる時だけできるんです。いや、それどころか何でもできるんです。 神様がそばにいて、神様が助けてくだされば大概のことはできるんです。やってみましょうよ。チャレンジしましょうよ。和解を作り出すために平和の使者としてチャレンジしましょうよ。それにはまずイエス様を心に受け入れ、心に罪があったことを悔い改めて、平和を作り出す者として神様に召されていることを喜び確信して、新しい年のために立ち上がっていきたいと思います。お祈りしましょう。会話分けのイエス様、頑固な私の心を神様の愛で溶かしてください。イエス様、今会話受けでなくて、私の心の一番大事なところに来てください。私は今今日あなたの愛を心に受け入れたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。